この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
はい、こんばんは、江口晃と音楽やわ、初めて第1回目です。皆さん集まってくださってどうもありがとうございます。で、今日はですね、まず1回目ということもあるんで、この場所、このお店のオーナー徳松さんにゲストで出てもらいます。徳松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、はい、徳松です。
一応音楽の、まあ、話をみんなでしながら多分どっか行っちゃうと思います。
もうそれもどっか行っちゃう前提で始まってるんですよ。音楽やわですから。
音楽や
最後までちょっと音楽の話でなんとか行きたいと思うんですけど、
多分僕知り合いで小室仁さんを見て、はい、彼が音楽やわっていう番組をやってて、あ、いいタイトルだなと思ってた、
はいはい、
で今回江口晃と音楽やわっていうタイトルでちょっとやらせてもらうことになりました。
これね、第1回のゲストですか、はい、光栄です。本当にいや、
もうこの場所を設定してもらった人
は、いや、そうです ね、もう完全に貸したから第1回のゲストで、
そうそう、
それ以外の理由が見つからな い、
い、 や い、 やいや、
僕が第1回のゲストがね、まあ、場所を提供したという、はい、あとコーヒーを提供したっていう、まあまあ、しかもコーヒーに関しては提供してないですけどね、もう、はい、奥様がね提供してました、はい、まあまあそういう形でちょっと今日は
ってやりましたね、
はい、まあ、僕はもう常に江口さんに聞きたい話はもう盛りだくさんですから。
そういうのもいいですし、ね、
あ、そうですか、
どういう風でもいい、
どういう風でもいいとかやめてください。なんか第1回ですから、はい、はい、まあそうね、
音楽の好きな人は集まってくれてるんで、
そうですね、けどなんかこう音楽好きといってもなんかこういろんな、まあそのジャンルじゃないですけれど、うん、で話もね、こう今回この収録の前にたくさんいろんな方のお話聞かせていただきましたけど、まあ、決してその音楽だけではない、なんかその音楽でつながった縁という中からいろんな活動されている方ね、本当いろんな職業の方がいて、まあ、けど途中でねハーモニカの演奏があったりとか、
すごいハーモニカでしたね。
すごいハーモニカでしたね。あれの本当に1個だったんですか、あれ。1個です。
1個で、
はい、ね、もうなんかこう1個のハーモニカなのになんか2個音が聞こえるみたいな、いろんな技術を聞かせてもらって、今日まだねちょっと江口さんの歌が聞けてないのが、
まあそれはまたおいおいで、
またおいおいで、うん、そうですか、すいません、なんか変な振りになっちゃいましたね、なんか
時間が余ったら、まあ暇つぶしに、
時間余ったらって、いやいや、江口さんの歌だのためだったらどんだけでも喋る量減らしますから、いやいやいや、確実にみんな僕の話より江口さんの歌聞きたいはずですから、ちょっとそこの時間もちゃんと調節しながら、はい、じゃあ今日はちょっといろんな話をね、はいはい、
どういう話になってか本当に分かんないけどね、ただ一つだけ最初に僕の音楽の思いを言うとね、はい、音楽って最初の頃は自分で作るもんだと思ってた、うん、だから自分のイメージが形になるっていうふうに思えてたけど、何度もやってるうちにね、だんだんあれって思うこともあって、そのうち何年か前に自分で作ったはずの歌がもう一回それ見てみると、あれこんなことを言ってたのかなって思うようなことがよくある。でそういう時は後から思えばね、はい、なんか別のものが作用して、そういう詩を 書かせたり、うん、そういうメロディーが出来上がったりするっていうのはね、あったなと思える。うん、だから音楽に限らない絵もそうだと思うんだ。あ、そういえばこんな声でごめんなさいね。しばやかの頭の病気やりましたね。ちょっと言語障害ありますが。う
ん、そんな感じないです。
感じない。本当
そう、本当ですよ。
だからその音楽とか絵とか、はい、アーティスティックなものっていうのはなんか不思議な力を持ってるんだな。徳さんはお笑いやりますけどね。
そうですね、僕も、はい、
笑いもすごいですよね。その中になんか自分たちでは想像できないような力がちゃんと込められたりもする、ね、そういうのってすごい大事だなって思って、こういう回もなんかそんなような話がね、だから自然に出てくればいいなっていう気がします。
そうですね、うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやだからまずね、その、まあ、お笑いとかだとこう笑いの神が降りてくるみたいなね、言葉がありますけれど、やっぱりその曲なんかでもその詩が降りてくるとか、その曲が降りてくるなんていうことを言いますけど、それって実際にはどういう、まあ、その言葉でっていうのは難しいと思うんですけど、どういう感覚
なんですか？いろんなパターンがね、やっぱりあると思うんだけど。
いろんなパターンで降りてくるんですか？
自分で詩を書こうと思って、書いてるんだけど、
はい、
なんかに別の誰かが言ってるようなことを書いてたり、
それは別にゴーストライターがいるとか、うん、そういうことじゃない、そうか、ね、もう本当になんか誰かが動かしてるように 血が出て
くる、そう思えることがある、
あある、
うん、でそういうのを後から見るとね、本当自分で感動することもあるね。
なるほど、なるほど、
こんな近いしてたのって。
だからそういうなんかね、やっぱり自分で物を作っていくっていうことのね、まあその音楽でも何でもそうですけれど、まあそこが一番の面白みだと思ってたところで、やっぱりその逆にやっぱり人のものを聞くっていうのも今はすごく楽しいです
か？あ、楽しいですね。
なるほど。いやだからまあ僕もね、やっぱりその若い頃っていうのは、まあ、僕もお笑いやってた時っていうのはやっぱりその自分以外、自分が一番面白いっていうね、やっぱそういう気持ちでやってて、まあ今ではもう1ミリも思ってないですけれど、はい、やっぱ当時はもう自分が一番面白いで、もう他の人が作ってるお笑いよりも自分のが面白くて他のなんて面白くないっていう風な見方でずっとお笑いを見ていたので、だからまあお笑いやめてから、まあしばらくはね、ちょっとこうなんかむしろお笑いに接したくないみたいなのあったんですけれど、今はもう逆に一視聴者としてこうお笑いっていうのを見た時に、なんかむしろ本当のなんていうんですかね、笑いを知ることができたというか、だからむしろこう自分で表現している時も音楽であると思うんですけれど、やっぱこう聞いてる時とか、こう自分がこう受けてる時の方がむしろその音楽の本質っていうものを感じれるんじゃないかななんて思った時がありますね。なんか僕がその一番その全部お笑いの話になっちゃうんですけど、はい、お笑いですごくその思い出として思い返すときに、やっぱりそのお笑い芸人やってた時のライブとかって、やっぱりそのお客さんとかもなんかそのに試されてるようなみたいな、なんか俺を私を笑わせてみせなみたいな感じで、結構ピリピリしてるような状況のライブとかイベントとかがやっぱり多かった気がしたので、こっちもピリピリしてたし、お客さんもピリピリしてたしっていうのがあったんですけれど、ちょうど辞めてすぐぐらいの時にバイト先の大学生のこの学園祭にたまたま遊びに行った時に、その本当に大学サークルのお笑いライブみたいのを見させてもらった時に、本当にやってる人も楽しそうで見てる人も楽しそうでっていうライブを見たときに、その内容がどうとかテクニックがどうとかじゃなくて、あ、 これがお笑いだったんだなっていうのをすごく感じた思い出があって、もちろんその研ぎ澄まされた中でできるクオリティの高いものっていうのもあると思うんですけれど、やっぱりこの楽しむっていうことの大切さみたいなのをなんかすごくその大学生のお笑いを見た時に感じて、なんか自分が今までやってたお笑いってなんかしかめっ面してねくだらないこと考えてたなっていうのが、まあ、そこから生まれる何かもあったんでしょうけど、まあ、そこからはねもう本当に適当にしかやってないんですけれど、まあけどその中にもまあ一つの真剣なものってあるんじゃないかなと思って、でそういう意味で僕はですね、勝手にですね、ちょっと怒られるかもしれないですけど、勝手に僕と江口さんずっと似てると思ってます。
ああ、全然怒りませんよ。
いや、絶対僕に似てるとか嫌でしょ。
嫌だろ。
いや、全然キャラクターは違うんですけれど、何か、なんかこう今まで歩んできた人生、これから歩む人生も、何か僕、江口さんの後を追っかけるんじゃないかなって思うくらい。
謝った方がいいかも
ね。いやいやいや。いや、そうですね。今、奥様からもう、やめた方がいい。あんだけ顔で止められたの初めてぐらい止められましたけれど、いや、けど、おそらくそのまま本当に追っかけていっちゃうんじゃないかなって思うくらい、まあ、本当、細かい部分の、そのお店始めてとか、そのお店始めるきっかけも、その、最初仲間がいたけど、始めたらいなくなっちゃったとか、そういう話もなんか、全部僕と一緒だなっていう。でなんかそのお店をね、それ一旦休止したとかいう話もあるんで、僕もそろそろ休止一回してみようかなとかね、まあなんか、そのうちなんか江口さんの真似を全部してね、いや、こういう形で、で、あと、ちょっとごめんなさいね、僕ばっか喋っちゃってあれなんですけれど、面白いなと思ったのは、江口さんのプラスワンっていうね、お店をもう本当に40年やられてて、まあね、もう本当につい、この間ですけどね、その40年の歴史に幕を閉じたんですが、そのお店にもう学生時代通ってた常連さんが実はこのなんであの時カフェの常連さんで、でそれは別に全く知らなかったんですけれど、なんかそのお客さんもこの店に入った時にプラスワンと何か同じ空気を感じたっていうのは、その入った時から自分では感じてたらしいんですけど、まさかその江口さんとね、この店がつながってるっていうのは知らなかったみたいで、である日江口さんのライブがあるって言ったら、へえっていう話がね、あったので、だから僕の中では勝手に、その全くジャンルは違うんですけれど、江口さんと僕にちょっとこう共通点を感じながら。
まあ確かに、あれ、プラスワンの時も前をたまたま通りかかっただけで入っちゃった店に、
はいはい、なんとなくね
店
そうなん
だ、それで常連になった人、
うーん、
ここもそういう要素、
ね、そういう場合が多いですね。基本的にやっぱりこの店名のせいだと思うんですけど、あの指を指して笑って通り過ぎるっていうのが、あの正しいこの店の接し方なので、看板を見て笑って終わりっていうのが基本的にデフォルトなんですけれど、やっぱり何か引きつけられたように、まあもちろんその僕はあのネットラジオやっているので、うん、それを聞いて、知ってて来るっていう方もいるんですけれど、うん、やっぱ近所の方に関しても、うん、やっぱりこう何か引き寄せられるようにというか、だからもう入った時点でなんかこうオーディションが終わってるというか、もう入った時点で大体変わってる人っていうね、はい、まあ、大体まともな神経でなんであの時カフェ入ろうって思わないですから、もう入った時点でだいぶこう興味本位とかこう好奇心旺盛な人が多いので、本当にこのお店もなんかその漏れなくいろんなキャラクターのいろんな楽しい方が集まるので、だからやっぱりプラスワンとかも僕も何回も行かせていただきましたけれど、本当になんかこう大人の隠れ家というというか、ちょっとこう男のねロマンが詰まったような、ちょっとそういう雰囲気があるのが、
はい、
そうですね、男のロマンに若干何か苦い思い出があるんですか、大丈夫ですか、男のロマンで何か迷惑とかかかってませんか、大丈夫ですか、
随分あったと思います、
随分あったと思いますということでね、いやだからまあそういう部分でなんかそのなんとなくやっぱりイメージとして、とにかく自分の 好きなこと、自分の気持ちに素直に生きてきたという、もう本当にそういうイメージがありまして、で僕は今まあ41なんですけれど、やっぱりこうこのままいけるのかなって不安になる時はあるんですよね。こんなことやっててこのまま世間が人様が許してくれるのかなと不安になる時もあるんですけど、そんな時はいつも江口さんを見て、あ、いけるなと実際言ってる人がいるんでね、はい、いやこれはいけるなと確信、やっぱり勇気づけられて、はい、本当に僕の中ではもうリスペクトさせていただきます。
僕は誰も見ればいいんですかね。
そうですね、僕は江口さんをね背中見させてもらいます。自分でうまいこと背中見れないですか、なんかこううまくね、いや誰を、いやだ江口さんが先頭を走ってるんでね、これから僕の背中をね、うん、あ、すいません、本当に調子に乗りました。
ちょっとどうしようか
ね、どうしようかね、そうですね、あんまそうで、まあけど本当にそういう形でなんか本当いろんな不思議な縁が、まさに降りてきたような縁があって今この場もなんかあるんじゃないかなって思ってます。
僕の音楽の仲間がね、
はい、
最初ここへ来てて、
はい、
紹介してくれたんですね。
はい、そうですね。
で、ここでラブできるかなって、こういうちょっと変わった作りでね、
そうですね、
最初思ってました。で、ラブやると曲の間で徳さんがおしゃべりを入って、それが面白い。
まあまあまあ。
それも一種のね、表現方法というか、
まあそうですね、う
ん、面白いなと思って、ね。いやもう、
それは時折本当に怒られる時ありますよ。はい、邪魔だっつって、ね、はい。それはそういう時もありますけれど、やっぱり僕はこうやって喋ったりしかできないので、まああれですけれど、やっぱり僕にとってやっぱり音楽って、やっぱりこの一体になれる、やっぱりこの、まあお笑いでももちろん一体になるとかっていうのは、まあおしゃべりの中でもあるんですけれど、やっぱりその音楽の一体感って、やっぱり違うじゃないですか。例えばお笑いライブで東京ドーム埋め尽くしてる人はいないですからね。けどやっぱり音楽ってもう変な話、もう下手したら10万人とか何十万人なんていうライブもあるわけじゃないですか。もしこれお笑いだったら多分後ろの方聞こえてないですかね、そもそもね。だからやっぱりそういう音楽のその力っていうのは、やっぱりこのいつも一体感っていうのはやっぱり音楽の素敵なとこだなって思います。だからむしろ江口さんが最初に音楽を選んだというか、音楽の道に進もうと思ったきっかけとか改めてちょっと、
それね、長くなっちゃうよ、
ね。長くなっちゃうんですか。うん、そこをなんとかちょっとねえ、うん、ぜひね、コンパクト
に。でもやっぱり音楽は僕の能力を超えたところのものを見せてくれるから、はい、それはもうすごい魅力あったね。だから次は何だろう、次は何だろうっていうのは、毎回あったような気がする。
それは変な話、今でも、
今でもありますね。
音楽からもちろん学んで、音楽は自分を引き出して、いやだから、
だから最初はね、はい、音楽をした時に、あ、自分これは一つの武器だなと思った。自分が音楽を使って何かできるかなってすごく思えたの。でもそれ違うなって途中で思って、
はあ、
で、まあ、途中からはね、僕が音楽使うんじゃない、音楽が僕を使ってくれるっていう、はあ、その感じにだんだん切り替わっていった。でなるべく僕は音楽の邪魔しないように表現できればいいな、
なるほど、
そういう感覚で今お接してますね。
なるほど。うん、だ江口さんが音楽の邪魔しないように歌ってる途中で僕は音楽の邪魔してたってことですね。ちょっと。
それは邪魔じゃない。
とんでもない失礼をもうライブの際にはしてたわけですけど。 なるほど。
面白いね。
いや、いや面白い。いや、いいね。面白いね、とか。いや、プロで。いやいや、もう、この喫茶店の中だけで受けてたい人間ですから。いや、あとは、まあ、やっぱり本当にこの前、ね、さっきもご自身でもおっしゃってましたけど、ちょっとご病気をして、ちょっとね、やっぱりこの感覚とか、いろいろ難しくなってしまった中で、この前、このカフェでね、復帰ライブをしていただいたんですけれど、いや、本当にその自分の想像以上の力を出すっていう意味なのかは、もう、まさにそれだったと僕は感じたんですけれど、ものすごいパワーでした。もう本当にこれもうライブを聞いた僕、まあね、ここにもライクアチェアさんとかその当日いた方もいましたけれど、僕は本当に音楽に対して明るくないんですけれど、なんかそのジャンルとかそういうことも詳しくないんですけど、なんか江口さんのあの時のライブがもうまさになんかロックだったんですよね。根口さんはジャンル的にはロックではないんですかね。
好きな音楽はね、
はい、
ロックです。やっぱり音楽はすごい力を持ってると思うし、
はい、
それが何かを突き動かしていくのはやっぱりロックがすごいなと思う。
だからこれはもうその江口さんがまあね、やっぱこう歌になると、まあもちろんこう言葉でももうかなりしっかり喋れるようにもうなってるんですけれど、歌になるともうさらに本当にこの前ご病気されてたのかっていうぐらいのそのエネルギーを発する姿に、なんかもう変な話、音楽とかを超えてちょっと本当に生き様を見させてもらったような、どんなところからでも立ち上がってもう一回、しかもそれがなんかその攻撃的じゃなくて、なんか本当に楽しんでいる、本人は楽しんでいるんだけれど、その立ち上がってる姿になんかこうロックを感じて、
すごい話になって
きた。いやいやいやいや、これは
一番いい話。
いや一番いや、あの時はもう本当に震えました。やっぱりその音楽以上のものというか、まあそれが音楽なのかもしれないですけれど、それをこう、しかもこんな近くで見れたっていうのは、しかもまたこれも自分の話になってしまうんですが、もともとこのカフェは母と2人でやってたんですけれど、まあちょっと1ヶ月前、もう2ヶ月前ぐらいになりますかね、ちょっと大病を患ってしまって、大きな病気になって白血病だったんですけれど、でまあちょっともうこのお店にも来れなくなっちゃったんですけれど、本当にそのライブの時は、まあ、江口さんもその僕の母にライブを見てもらいたいっていうことをおっしゃってくださったの でそこからまあ母、まあ、その日だけちょっと1時間だけちょっと江口さんのライブ見に来るって言って、もういつも寝たきりだったんですけれど、ライブ、はい、来て、結局3時間全部ねライブ観覧してたんですけれど、いや本当嘘みたいな話ですけど、もうあの後からもう血球の数がもうよく数値がどんどん良くなって、いや本当ですよ、もう最近なんかもう逆に小うるさいぐらいになってきてね、もう一回ちょっと元気な、もう一回元気なくならないかなぐらいね、いや本当にです。だからこれはもう本当に医学でも科学でもね、いや最近調子いいんですっつって、江口さんの曲聞いてからってもうちゃんとがんセンターの先生にも言っときました。そのうちがんセンター呼ばれるかもしれないですちょっとね。えいやー、だからもうそういうなんかこう理屈じゃないエネルギーっていうのがやっぱり音楽にはあるっていうのが、やっぱり僕は本当にこう体感として感じれたのは本当に江口さんのが初めてですね。やっぱり僕はまあ娯楽として今まで音楽を楽しんできたので、もっとなんかそれ以上のものを教えてくれたっていうのは、本当この前の江口さん、もちろん今までのライブも素晴らしかったんですけれど、なんか凄まじい何かエネルギーを、はい、いただきました。
それは素敵ですね。
はい、もういやもうね、音楽やわですから、
うん。だからそういう不思議な力を持ってるということを 受け入れてきたですね、はい、だから自分が何とかしようという思いがあると自分の力しか使えないけど、そうじゃないんだ、もっと大きな力も使えるかもしれないという、そこをね形にできるという、
なかなかねまだ僕にはそういうことは言えないですけどいやいや、けどまあ本当にあのこのお店でもやっぱりお客さんからとかその仲間からこういろんなエネルギーをもらって、なんかそのもう奇跡的なね、なんかこうエネルギーが生まれることもありますからね。この前のライブもね本当にご迷惑かけましたけど、うちのカフェの常連がずっとライブの隣であのクレープを焼くっていう、あのなんかちょっと当日あのお祭りがあったので、このカフェの中でそのクレープを焼いてたんですね。でそのクレープを販売しててずっとここでそのコックの格好してクレープ焼いてたんですけれど、まあその方にね、まあ、もちろん常連さんなんで、まあ、間もなくライブが始まるんで、ちょっとそろそろどいてくれますかっていう話をずっと交渉してたんですけど、なんかちょっと意地っぱりなんですかね。なかなかどいてくれなくて、最終的にあの、リハーサルが終わってもずっとここでクレープ焼いてて、最終的にね、もうライブ始まっても江口さんの横でずっとクレープを焼いてるっていうね。本当にすみません、ずっとロックなのにもかかわらずずっと甘い匂いがした不思議なライブでしたけれど、
確かに
ね、え、まあだからああいうこう面白い、まあまあまあまあ、まあ、そういうなんか変なエネルギーが生まれることもあります、ね、まあ
でもここらしいよね、
ここらしいですね、はい、まあまあここらしいというかここじゃなかったら怒られますよね、はい、そもそもあんま店の中でクレープ焼かないですしね、はい、まあまあそういった形でなんかその場が生むエネルギーとか、やっぱ人が生むエネルギー、そして音楽が生むエネルギーっていうのを何か江口さんは感じて、江口さんを通して音楽っていうものを演奏している時があるんでしょうね、
使ってくださいっていう感じね
この人ですね、はいはい、この人が、あ、ね、もう邪魔してた人ですね、音楽を、はい、いや本当にだからもう本当にだからこれからも何か道に迷った時はね、全部江口さんの真似をしていこうかな
そ
あーあーなんですか、いやいや、もう僕にとってもう、あの、だから一回、もう、江口さんのあの、細かい経歴、今度なんかもう、全部本にして、説明書みたいな感じでまとめておいてくれると、僕もその通りに行けばいいんで、非常に助かるんですけれど、はい。まあまあまあ。
まあ、最終的には、のたれ死に。
のたれ、いやいやいや。そこまではまだ行ってないですからね、もう、はい。じゃあまあそのたれ死ぬまでね、まあちょっとここでねライブとね、そしてこの音楽やわをぜひ音楽やわの中でのたれ死んでください本当ね、
ね、いやできるだけ続けていきたいなって、みんないろんな音楽の考え方ね、いっぱいあると、
そうでしょうね、やっぱり本当にいろんな本当人によっての音楽との接し方っていうのが多分あると思うので、うんね、ぜひこれからね、うん、そういったものをたくさんの人に聞いていきたいですね。
ちなみにハーモニカの名手平野君の音楽感はなんか、
いやぜひね、先ほどちょっと話題にも出たあのハーモニカ演奏してくださった平野さん、はい
はい、
もう名前言っちゃって大丈夫ですか。
あ、大丈夫です、
はい、平野さんにちょっと、まあ平野さんの音楽感というのをぜひ、
そんないきなり
いやいやいや、
よかった、ようやく今までずっと徳間さんしか喋らないからこのまま終わっちゃうのかなと、
いやいやいや、そう
ちょっと心配だったんですけど、す今日ねこの会場に11名の方いらっしゃいますので、
ああなるほど、
はい、ちょっとその辺もぜひちょっと紹介して
あちらに真の司会者がいます
ちょっと、はい、
真の司会者が、
私もですねちょっとどこから入ったらいいのかわからなかったので、
あなるほど、
ようやくちょっとマイク
を、まず平野さんのね、
はい、そうですね、ぜひ、はい、
音楽感、音楽感ってなかなかこう正面気って言われるとなかなか難しいところありますけれども、なんでしょうね、音楽感、
いや、もし、よければ、私、個人的には、皆さんと、江内さんとのご関係というか、つながりというか、きっかけとか、そういった話もちょっと聞いてみたいなと。そこから音楽につながる話とかですね。
どう出会ったのか。
そんなのが、もし聞けたら面白いかなって思ったんですけど。
ね、僕はですね、2007年なんですけれども、まあ、名古屋の方に、ちょっと転職で来まして、それで、まあ、学生時代にね、バンドやったり、弾き語りを、東京の路上でやったりとか、そういうことを、してまして、それでまあ、音楽はずっと好きだったんですけれども、それ名古屋にせっかく来たからなんか名古屋でこう歌える場所はないのかなということで、ネットで探してたらフォーク初心者の会みたいなページがあったんですよ。それでおーと思って、
はい、
ほんで誰でもOK ですみたいな、それで70年代60年代のフォーク好きな方どうぞいらしてくださいみたいなことが書いてあって、全くこれは僕やないかと思って、それで、ね、初心者の会だから、
はい、
あ、ここになったらば、まあ、それなりに大きい顔もできるかなと。
なるほどね。
そうそうそう、そう思って。まあ
まあまあ、はいはい、ちょ、初心者の顔してかましてやろうと。
そうそうそうそう、はい、そういう感じでね、まあちょっと若干鼻の穴大きめで、
いたわけです、ね、
プラスワンに初めて行ったのが2007年の秋口ぐらいだったと思うんですけども、はい、それで、じゃあその時にね、いらっしゃるのが、まあマスターの江口さんと、はい、それから、もう江口さんとずっと昔からもう何十年の、ずっとギターを弾いて見える石浦裕二さんと、はい、それから、まあ、あと一人女性の方といて、それで僕だったんですよ。
とんでもない大御所が。
そう。それで僕を、そんなことを知らないから、はい、それでなんか、ギター、なんかいい感じのギターがこう壁にかけてあって、はい、それで、ちょっと やってもいいですかみたいな感じで、ほんじゃ江口さんが優しく、あ、どうぞどうぞって言ってくれて、ほんでこう、じゃかじゃかやって、ほんでまあ、ちょっと、なんていうんでしょうかね、まあ、ちょっと若干口元ドヤ顔みたいな。
まあまあ、もう隠しきれ、どうだ初心者の、初心者のみんなと。
そう、初心者の人たち
よ。これがギターだよと。
これがギターだと。ね、それでこう、ちょっとまあ、なんていうんですか、こう、顔の下半分ドヤ顔みたいな感じで、こう、降りてきたら。
なるほど。
まあ、エグさんもお優しい方ですから、こう、ああ、いいよ、よかったよ、つってこう言ってくれて。でも僕しか客がとりあえずいなかったんですよ、そこで。ほんで僕じーっと待ってて、ほんで誰か来ないのかなと思ったら、それからどうやろ30分ぐらいして江口さんが、じゃあちょっとゆうさんやろうかってこうなったんですね。
おー、なるほど。
あ、演奏されるんだここのマスターと思って、ほんで聞いて、もう後悔したわけですよ。後悔して。
ドヤ顔がさーっと。
もう血の気が
引く。血の気が引く。ドヤ顔と共に引く感じで。
なるほど。それでなんだこりゃーということになって、あれーと思って、フォーク初心者の書いて書いてあったやんかーって
。ある意味罠みたいな感じですよね。
ある意味もう本当にもうね、それでなんか話を聞いていくと、どうもそのマスターという方は江口明という人らしいということが分かってきて、それ僕江口明の名前はですね、実はもう大学生の時にちょっと知ってたんですよ。
なるほど。
そうそう。ちょっと当時ソニーマガジンから出たムック本で、こう70年代のそういう隠れた渋いアーティスト特集みたいなのがあったんですよ。それ、その、名古屋代表みたいな感じで江口さんのことが載ってたんですよ。江口さんのこと違う江口さんのアルバムが。
は
うん、それで、ああ、こういう方がいるんだ、名古屋にと。
っていうのは、そこの時は
そうそう、大学の時にね、知ってて、 でも、まあ、全然名古屋と僕縁がなかったので、はい、それで初めてそれあの2007年名古屋に来て、ほんでフォーク初心者の会ということで行って、うん、ほんで半分ドヤ顔で
半分ドヤ顔で
歌った後に、実はそれを聞いてたのがあの江口明だったというこうですね。
なるほど。
それで一気に血の気が引いた。
いやもうなるほど。
でその石浦雄二さんのギターをいきなり聞かされて、はい、もう血の引
き。なるほど。それでギターやめて今ハーモニカ吹いてる
と
か。そうじゃないですね。
まあそれ
も、ね、それも一つの、まあ、そうなんですか。そうですか。ギターも今では弾いてるんです、ね。
一応弾いてます、
ね。あ、よかったです。
まあ今はもうちっちゃくなって弾いて
そうですか。
そうなんですよ。まあそういうね。そうですね。もうだからかれこれ12年ぐらいになりますからね。そういう意味で言うと。もうそれでもう僕、まあ、あの今なんかちょっと冗談っぽく言いましたけど、はい、あのもうプラスのファンになっちゃって、うん、もういきなりそのびっくりして、はいはい、これはちょっと毎週来なあかんっていうことになっちゃって、
へ、うん、
それで通い、
あ、そうなんですね、すね、うん、いや
すごい
話、すごい話ですね。でほんでその初心者の会というのは、まあ、初心者でも来ていいですよっていう意味で、
あの僕がやられたんじゃない、
ああそうなんです、
ね、あの
別の人が作ってくれてた、ま、
別の方がそのホームページを、あのこれその紹介するホームページを作ってくれてたんですよ、
はいはいはい、
まあ、そこは僕は最初は知らなかったんですけど、はいはい、ほんでそれで誰でもいいですよっていう感じで書いてあって、それ初心者ってもうデカデカと初心者って書いてあったもんで、これはと、
なるほど、いや本当にね、
そうそう、本当にまあ人生どこにどういうことが
いや、まあまあまあそうですね、はい、だからね、まあそこに江口明って書いてあったらね、
そうそう、まだね、
まだね、そうそう、ちょっとこうドヤ顔もせずに最初からね、
最初からもう
勉強させていただきますね、いけたのにね、もうむしろ最初からハーモニカ持っていけたんです、
そうそう、もうね、もうギター置いてった、
ギター置いてった
置いてったんですけどね。
そう、
うん、そうそう。ギター置いて、こうね、口にガムテープ貼ってい
って。
本当ね。そう。フォーク初心者の回、もう全然弾けない方も大丈夫みたいな。
なるほど。
もうカモンみたいな感じで書いてあったんですけど。まあまあまあ、
それはそれで本当だったんでしょう、
ね。まあでも、そうそう。だから、うん、多分それはある意味本当なんですよ。そうなんです、ね、まあ誰でも本当に入ってきていいよっていう、そういう空間では確かにありまして、本当に、なんでこんなすごい人のところにこんな人がいるんだろうみたいなのがやっぱりいたりもしたし、うん、まあ、
その人が誰か知りたいですけど、
それは言えない
です、それは言えないんですか、まあ、そうですか、まあ、いろんな、それこそいろんな方が、
そうそう、でも誰も本当にあの文句を閉じることなく、
はあ、
でみんなが仲良くね、
いや本当ですよね、
そうそうそう、本当に、うん、
まあ、不思議な空間ですよね、うん、あのプラスワンっていうお店も、
うん、ああいう店はちょっと東京でもなかったですよ、
あ、そういう意味で言うと、
うん、ああいう本当にフリーな、
うん、
フリーダム、いい意味での、
なるほど、
本当フリーダムを体現してたようなね、
うーん、
お店でしたよね、
まあ、それはやっぱりね、江口さんのフリーダムから出てた、
そうそうそうそう、
フリーダム感でしょうね、
フリーダム感がね、
あ、
でもね、品があるんですわ、フリーダムに、
あ、なるほど、
うん、あの品のないフリーダムはね、僕嫌いなんですよ、
あ、なるほど、
うん、やっぱりね、フリーダムであってもね、品があるフリーダム、
品があるフリーダムがなんか何回も言ってるんですけど、よくわかんないですよね、品のあるフリーダムっていうのが、
いやいや、
僕、すみません、品のないフリーダム、
いやいや、本当にね、お、
勉強させていただきます
、なんかね、すごく本当にいい空間だったんですよね、本当に、うん、独特ですね。でも確かにさっきちょっとあのお話ありましたけど、はい、ここ入ってきた時に、
はい、
なんていうんでしょうね、あのもう本当にね、あのなんていうんですか、なんかこうパッとこう人間こう何か知らない空間に入った時にまずこう鼻が反応するような気がするんですけど、
はいはいはいはいはい、
なんかね、プラスワンのような匂いがしたんです
よ。あ、本当ですか。
うん。本当に物理的に匂いとして。
あ、物理で、あ、
じゃあ。もうなんかこう、パッとした時に、こう、くんと、なんかあの、なんかタンポポっぽい匂いというかね、なんかそういうね、なんかあの、なんかプラスワン の香りがなんかしたんですよね。
本当ですか。
お
一応あそこにタンポポ植えてるんですけれど。
あ、そうなんですか。
いや、嘘ですよ。すみません。嘘ですけれど。あ、何かそのもう物理的に同じ。
なんかね、そう、だからああいうのも本当にそれこそ 空気感、ね。
ああ、なるほど。
物理的な意味でも空気感がやっぱちょっと近いとは思いますね。
なるほど。じゃあまあね、この空気感を引き継いだ。
そうそうそう、
なんであとカフェにこれからじゃあ毎週通っていただく。
ああ、そうですね。
はい、よろしくお願いいたします。
タッチしましょうか。本じゃ、
ああ、そうですね、皆さんにちょっと聞いてみたいですね。どうですか、
どうですか、
はい、どんなきっかけもしくは音楽館でも
江口さん、
まあ、江口さんとのなんかこう初めてとか、
あの、私はライクアチワワの阿部と申しますけれども、
はい、ありがとうございます。
あの、私昔あの今池のライブハウスでバイトしてたんですけど、その時にあの江口さん あのウェルカムバックっていうグループがライブをやってて、でそれで初めて江口さんの存在を知ったというか、初めてライブを見たんですけど、あの本当にあのその時江口さんの書いた詩の、あの、フォークユーじゃない、Song for You っていう曲があって、はいはい、あの、歌ってたのは坂上さんだったんですけど、でもその曲の歌詞がすごくその時胸に響いて、あの、仕事中だったんですけど、すごい泣けてきて、私は本当にライブハウスで働きながら歌を聴いて泣いたのが初めてだったんです。なんか すごく、
ね、うん、数々の、ね、アーティストを聴いているわけですからね。
うん、でもさっき徳松さんが、はい、あの文化祭の時にすごい感じたエネルギーとか、はい、そういうものを多分感じてたと思う。なんかその時の空間というのがすごく、もうなんか仕事とかそういうのも関係なくなってたので、で、あの、その時、だから要するに私はだからただの店員だったんですよ、はい、だから多分覚えてもいないと思うんですけど、まあまあ、あの、なんか江口明さんという人はすごい人だっていうのがすごいあって、はい、まあ、周りからもあの人はプロの人だからって言われてたりしてたので、だからあのライクアチュアっていうユニットでね、あの旦那さんがもいて、はい、一緒にやっててね、はい、あの誠一郎さんがそのフォークユーっていうオープンマイクイベント、
はい、
江口さんがやってるやつがあったんですけど、それで、誠一郎さんはそれであったんですよね。うん。で、江口さんも歌ってたよみたいな話を聞いて、江口さんと会ったのみたいな。
はいはいはい、
で、なんか、あの、江口さんの前で江口さんの曲をやったりとかしてて、すごく勇気があるなと思ってたんですけど、
なるほどね。
で、誠一郎さんに連れられて私はプラスワンに行ったんですよ。あの、それは音楽じゃなかったんですけど、あの、ね、あの、いろんな映画を見たりとかしたりしてたんですけど、はいはいはい、それで話せるようになったというか、時はすごく緊張してました。
なるほど、あの時の、はい、ね、江口さんと今こう喋ってるっていうか、
ね、そうです、そうです。もう緊張して喋れなかったです、最初は。本当です、本当です。でも、だからここ1、2年なんですけどね、本当に。あの、いろんな話を聞いたり、一緒にライブをさせていただくことができるなんて思ってなかったので、はい。でも、うん、いろんな話を聞けてすごく。私はまだまだそこまで行ってないというか、音楽は私にとっては、あの、コミュニケーションのツールみたいな存在なので、今はまだ。なんか音楽っていうよりも、音楽をやってるから繋がってる人たちとか、そういう、
これも素敵ですよね。
感じ、自分にとってはそういうものなので、そう、音楽自体にこれからどうやって変わっていくかわかんないんですけど、なんか、そういう風に感じてみたいなぁ、なんて思ったりもしています。はい、
素敵ですね。
ありがとうございます。
ね、え、僕と平野さんの時拍手起きなかったなかったですよね。なるほど、あ、そうですか。いや、じゃあちょっと ね、
旦那さんは
そうですね、僕は一番最初に江口さんでお会いしたのが多分2016年だったと思うんですけど、その2016年に僕弾き語りっていうものを始めて、で、 あのここにはいらっしゃらないんですけど、ひじやんさんっていうとても愉快なおじさんがいるんですけどその人に、まあ、どっかやるとこいろいろないかって聞いてたら、トライアングルカフェっていう僕の、あのお家のすぐ近くに、あのライブハウスっていうかカフェみたいなところがあって、でそこでフォークユーっていうイベントがあるから来てみないっていうふうに言われて、でその時に一番最初に行った時にお会いしたのが初めてですね。多分その時ね、江口さんではまだあのに知らないし、のそのプロでやられてた方だっていうことも全然知らなくて、ただ本当にオープンマイクに先ほどみたいでドヤっていう感じでそれもうなんかもうね、そうすごいもうあれなんですよ。ファイティングポーズを取りながら。
まあまあまあ、やっぱりね。
戦い、戦いだったのもう、オープンマイクに、毎日のように。
自分が一番目立ってやるぜと。
そうそうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうやったるぜみたいな感じで。
やったるぜみたいな。
で、
それはいいんじゃない
で、行ったのが、一番最初で、で、多分その時に何やられてたんか。でも、ジョン・レノンのカバーをやられてたっていうのが、すごいやっぱり僕印象。アクロス・ザ・ユニバースだったかね。で、その横で、ナーゴさんが踊ってらしたっていうのが、覚えて、なんか、斬新だなと思って。うん、そうそう。で、印象に残って、ね、ま、すごい、あ、なんか、衝撃を受けて、で、で、ひじやんに、あの人、誰やってきたら、あの人ね、あの、プロでやってた人、やってる人だよって言って、あ、そうなんだ、ね、で、びっくりして。
なるほど。
で、それからちょっとその、一番最初にお会いしてから、次にお会いするまでまた、時間が多分空くと思うんですけれども、またそれも、ひじやんさんに、なんか、瞑想の会があるから今度来て、見ないみたいなことをやれて、アナパナサティヨガっていう瞑想があるよみたいなこと、怪しいなと思ってたんですけど、なんか面白そうだから行ってみようかな。もう何でも結構割と好奇心旺盛な方で、
はいはい、
まあ、とりあえず体験何でもしてみようみたいなので、で、そこに行った時に、まあ、いろいろお話しするようになったのが、そのプラスワンですよ。プラスワンで木曜クラブっていうのを、ね、やられ、で、誘っていただいて、で、行ってお話すようになったのが初めてですね。お話をちゃんとさせていただくことができたっていうのが。で、その間にも、その、先のフォークユーっていうのが、いろんな各所で行われてまして、あれはフォークユーじゃなくて、ポップコーンっていうところでもね、その土方さんが、主催の、なんだったっけ、あれ、アコサタっていう、のがあって、で、そういうところにも江口さん来られてて、で、歌ってらっしゃったのを聞いてたり、みたいなので、こう、遠目にはね、ずっと見させていただいてたんです。でも、まあ、ある日、まあ、ぐっと多分江口さん近くなって、もう、僕が勝手に親近感というか、もう、すごく、大好きになったのは、その、トライアングルカフェに行った時に、多分その時ね、むちゃくちゃ心がすさんでたと思うんですけれども、その時に、約束っていう曲をね、ウクレレ一本で、ポロンと本当に静かに歌われたのを見て、僕ね、本当にね、20年ぐらいね、もう涙を流したことがないというね、本当にね、もう この、サイコパスな、サイコパスなんですけれども、
はい、
ここで、告白すると。
でも本当に、ね、その時ちょっとね、1ミリ。
本当に告白するとか、本当だと怖いんですけど。はい、なんか、ね、まあ、とにかく20年泣いてなかった。
そうそうそう。はい、でもなんかちょっとね、泣きはしなかったんだけど、
泣きそうだね。
泣きそう、もう本当にね、なんか。
泣きそうや
ね。泣きそうになった。
今の話の中で完全に泣いてくださいよ、ちょっと。
ここら辺までね。
ああ、ちょっと。
出て。
じわっと。
で、出かけて。
出かけて。
で、これは何なんだろう、この
込み上げる。
込み上げるものは、俺が言いたかったことを全部言っとるやないか、みたいな。
なるほど。
すごい。なんかね、あの衝撃っていうのは多分ね、今まで音楽でも味わったことのない体験をさせていただいた。で、それもうすぐ帰って、帰って YouTube をすぐ見て、
はい、
で、すぐその曲コードをバーでギター弾いて、その約束のコードダーって、まず最初に歌詞を、で、それからコードだから。で、その2日後かな ?1 日2日後に、その、 アコサタ、ポップコーンのアコサタで、やったんで、エグスさんを目の前にして、2日後ですよ。
なるほど。
やった、やった。
それを見て奥様はいい度胸だなと思って。はい。なるほどね。
その時いなかったよね。
いなかったけど、その話を聞いて、すごい勇気あるな
そうしたらね。
恐ろしいことをするなと。
あ、僕は そういう点では、いろいろずぶといというか。
まあ、サイコパス。
サイコパス。まあ別に、どう思われてもいいやみたいな。もう、どうやみたいな。
やりたいからやっただけですから、
ただもうやりたいからやっただけっていう。
いや、
そうしたら、はい、エグス、僕すごい覚えてるんですけども、帰りしなに、エグスさんがってことで、よって、僕の方に来てくださって、はいはい、よかったよって言って、手を差し伸べてくださったんですよ。もうなんか、はぁ、
そう。
やってよかった、と。
で、エグスさんの握手って結構力強いんですよね。力強い。
ものすごく力強い。
本当に。
そう、もう、それでもう、本当にもう、いやー、やって、よかったなーって。
そう。
で、また、その次の日に、また、プラスワンで、フォークユーがあったんですけど、はい、まあ、チュアーでその時は行ったよね。
はい、はい。
で、チュアーで行って、チュアーでやった後に、二回り目した時に、聖一郎くん、昨日やってた約束、やってみてもいいよ、みたいなことを言ってくださったもんで、で、またもや、ご本人を前にして、その時にね、やらせていただいたっていう思い出があって。
なるほど。
時、ナーコが来たんだね。で、ナーコ聞いてないから。
ああ、そうですね。
うん、やってって言ったの、
う
ん。
そうでしたね。
あれ、曲って、その、なんていうんですか、こう、カバーをするのに、事前に断りを入れずに、やるっていうのは、なんかこう怒られたりしない。
そうですね。カバー文化ってどうなってるんですかね。
そうそう、カバー文化ってどうなってるのかな。
怒られた、今まで怒られたことはないですね。大概喜んでくれます。なんか私も自分の曲をやってもらうとすごい嬉しかったりする
ので。あ、まあ、基本的にはそう、
まあ、中にはでもね、怒る人もいるかもしれないですけれども、まあ僕はそういうモラルとかルールとかが基本的にない人なので。
いや、怖い怖い怖い怖い。最後の目が怖かった。なるほど。
何でもいいやという感じで。
江口さんはどうなんですか。自分のカバーを、まあ、コピーしてもらうのは
やっぱり
嬉しいんです。
それはそうですね。
著作権料払ってもらえば
なお嬉しい。いやいや、だからそういう話じゃないまあ、そういう話もね、絡んでくるかもしれませんけど、ね、じゃあ
ちょっとこちらの
方が、ね、ぜひですから。
私、さっき江口さんが言ってたように、プラスワンの前、近くにいたんで、チャリンコでよく、卓球趣味、一緒に行きがてら、面白いお店だなと思って、ギターがいっぱいかかってるのはしてて、なんかやってるっていうのは、してたんですけども、中に入るまでやっぱり数年かかりまして、やっぱりちょっと勇気がなくて、
同じですね。
それでなんか友達が一緒に行こうよってなんか行った人の話を聞いて、それで一人では行けなくて、友達と女と二人で行きました。うん、で、それ以来、行ってもいいんだと思って結構近かったんで、しょっちゅう行くようになりました。で、そうですね、やっぱりなんかその週末そういうとこにいて綺麗な音楽を聴いてると、なんかこう癒される感じで、また元気が出るような気がして、すごく良かったですね。で、自分も、まあ若い時は聴くばっかりで歌うなんてこともなかったんですけども、はい、まあ、その当時女の子3人、おばさん3人でなんかやって歌ったりなんかしてたんで、で、まあ、そこで一人でもちょっとずつ下手なんですけど、なんか歌わせてもらって、誰もそんなやめるとは言わないし、まあそうですね、聞いてるのも楽しいけど、自分で歌うのも楽しいかなって思えるようになりました。
これは何か演奏とかも、は
い、そうですね、まあ あの、ギターは若い頃、なんで、フォークの、ブームの頃だったから、も、ずーっと持ってたんですけど、もう全然こう、足踏み状態で、人前で歌うっていうのはね、ちょっとあれだったんですけど、まあ、友達と一緒だったから、なんか歌い始めて、あ、一人でもやってもいいかなと思って、いつもいつも友達もなんか都合つくわけではないので、はい、やるようになって楽しいなと思いました。やるようになりました。だからきっと多分歌に縁のない人でも多分昔の人ってなんか民謡でもそうですけどもなんかその即興で歌ったりとかっていうのはなんかそれでやったりってそういう文化は多分昔の人はもっといっぱいあったんじゃないかなと思ってだからそういうのを少しずつ私たちも取り入れていったらもっと生活が楽しくなるっていうかもっと楽しくなるんじゃないかなと思っています。
なるほど。ありがとうございます。拍手がまた出ました。ねえ。奥の方にも聞いてみましょうかね。
奥の方はいいです。
奥の方いいですか、
はい、一応聞いてみましょうか。
いや、聞きましょうよ。せっかくですから。はい。
あ、すいません。客のタズラオです。
客のね。
スタッフじゃないです。
スタッフじゃない、ただの。はい。はい、
なんの話音楽の話。
いや、江口さんに。あ、
江口さんの話ですね。はい。僕、ここで初めてお会いして、その時もちろん知らなかったんですけど、江口さんのことはね。はい。ここでファッションを弾いてくださった時があるんですよ。それがめちゃくちゃかっこよかったんですよ。うん、それがデビュー曲だっていうふうに聞いたんですけどもここでねやってくださった時がそんなにたくさんではないと思いますけどもそれがめちゃくちゃかっこよくてそれから僕はファンですね、うん、グチさんの、
う
ん、
その後影響を受けて、はい、ご自身も歌ったんでしたっけ、うん、
ね、調子に乗ってね。
ね、自分にも歌えると思ってね、尾崎豊の。
I love you をね。
ね、あんなに音外した人初めて見ました、ね、
それも江口さんの前でね。
それも江口さん。ね、
はい。
大爆笑でしたね。ね、
いい思い出ですね。
いい思い出ですね、はい。
ありがとうございました。
はい。
じゃあまあ順番にでいきますと、ね、なぜここでこのタイミングでっていうことになりますけれども、
はいはい、
奥様にも、はい、
あ、
ぜひ
これは貴重な
私はね音楽はしないので
まあ踊る方ですからね
踊る方なんで
出会いを、ね、出会い
そうですね
急にプライベート
そうですね音楽というよりね、なんかね、
はい、ね、でもちょっと気になるな、
気になりますね、ぜひ。
え、言っちゃっていいのかな。
いや、なんか
言っちゃいけない感じですか。
大学を卒業して、それでFMH 今アット FM って言われているところ で、ね、はい、そこで就職をして、配属されたのが制作部で、うん、それでそしたらいました。
ああ、そういう番組をやられてたんです
ね。そうですね、
はいはい、なるほど、はい、以上ですか、ね、意外にシンプルにまとめましたね。なんか目次だけで終わった感じですけれどその中のドラマが見たかったんですけれど以上ですか。
これからね、
なるほどね。ここから連ドラみたいな感じで、はい、
これね、音楽やは第1回ですか。
第1回ですか、ね、
はい。第2回がありますので。
ああ、よかったよかった。
はい。もうこれから、楽しみがね、増えますね。
そういう番組になってるかもしれない。
そういう番組になってるかもしれないです。はい。
途中でね。すれ違いとかもあったりしてね。
は
い、
まあね、今日はもうね、とりあえずここまでということで。はいはい、
次回は
予告だけしときましょうか。
次回予告だけ。
いや、もうね、せっかくですから。
じゃあ、はい、最後にということで、じゃあ、はい、まず隣の、
はいはい、はい。お願いします。
ちょっとだけ。
イルさんとほぼ同年代なんですが、タガと言いますけど、まあ、このお店で初めてお会いして、で、 同年代だということを知りまして、でその後ウェルカムバックという歌を聴いて、でもう一瞬なんか自分の勝手のあの頃を思い出すような懐かしさと同時に、さっきその音楽っていうのがその一人個人から出るだけじゃなくて何か降りてくるっていうような、そういう何かこういろんな人たちと共有できるような何かをこう懐かしさと同時に味わえるようなものを本当に久しぶりに聞いて感動して、でなおかつそのもう40年40、50年近くずっと地道にやってこられたということにもう本当にこう敬服して、で自分の中では当時からもうなんか遮断されて何十年も生きてきたのがふっとこう蘇るような、でまあその音楽だけじゃなくてやっぱり今一度ね何かをやっぱりやっていこうかなということを思い出させていただいたっていうことですね。はい、
ありがとうございます。いやそれはもう本当にずっとね言ってましたよね、その江口さんのライブを見てからなんか自分もまた何かに挑戦したいっていうね気持ちになったっていう話をね僕にだけ教えてくれてました、ね、いや本当にね、いやそういうエネルギーがやっぱり江口さんから出ているんでしょうね、うん、
はい、
なるほど。じゃあ、
ね、最後に、はい、は
い、お願いします。
さっきなんかいっぱい喋っちゃったから、
いやまあまあまあ今回ねこうオンマイクで、はい、うん、
もう40年以上前に知り合ったんですけど、はい、その時に聴いてた歌、はい、最初からすごい好きだったんですね、はい、だけれどそれをまた同じ曲を今聴いて、なんかこの感じ方が全然違う昔と、どこがどうっていうことはちょっと言えないんだけど、今の方がなんかぐさーってこう胸に刺さってきて、本当にまあ、彼は昔から私はすごい詩人だってずっと思ってて、本当に言葉がいいなって、うん、思ってたんですけど、それが本当に今になってもう本当になんていうのかな、その言葉のこうテクニック的にいいとかそういうことではなくって、こう私のものとして入ってくるんですよ言葉が。それでこの間も本当不覚にも私も泣いちゃったんですよ彼の曲で。それでその曲は翼っていう曲なんだけど、はいはい、ほら翼っていう曲っていっぱいあるじゃないですか。でみんなそれぞれいい曲なんだけど、はい、大抵がもしも翼があってたら私は飛ぶとか、はいはい、そういうのが多いの。だけど君の背中には翼があったんだねっていう、それでそっと触れたら震えたっていうね、もうだから君は自由に飛んでるっていう、それがもうグーンと来て、そうだよって、私にも翼があったかもしれないなんて思って、なんかその時に聞いた時にそこまで感じたわけじゃないけど、はい、なんか知らない聞いてて、わーっと本当にわーっとこうバーっと涙が出ちゃったのね。これなんだろうと思って、なんかいいな。それでこの40何年前に知り合ったんだけど、まあその間もちょこちょことどっかで出会ったりもしたんですけど、はい、この2、3年またちょこちょこと会い始めて、はい、でびっくりしたんですよ本当に、40数年間同じなんですよ違う、同じっていうのは
分かります、
進歩がないんじゃないの、
はいはい、
信念っていうか、自分の好きなことをずっとこう追求してるっていう、それがもうなんかすごいって私は思ってて、もう大好きです、本当にかけがえのない友って私は思ってます。
いやーこれこの流れ今曲の名前結構出てきましたよね。
そうなると
個人的にはな どれか聞けないかなって思うんですけど。
頼み上手になりましたね。もういやー、ちょっとこれ、牛さん。ちょっと一曲だけね、どうですか、ちょっと聞かせていただけないかなと。よろしいですか？ありがとうございます。じゃあ、ちょっとあのマイクだけね、はい、せっかくなので。そうですね、
はい。はい。ちょっと乗せましょう、マイクに乗せましょう。
その日が来たらきっとわかるはずと、遠い昔にいつも口ずさんでいた歌、調べが聞こえたら思い出す約束、君の背中には翼があったんだね、そっと触れたら君が輝き始めた、遥かな時を越えて緑の星に生まれ、いつかその日が来ると君は信じていた、空から舞い降りてくる懐かしいあの調べ、僕らを包み込むとどこへでも連れて行く、僕の背中には翼があったんだね、大きく広げたら風に乗るんだね、僕らは風に乗って風は虹を渡って、空も雲も歌うよ、山も川も歌う、ハッピーです、
風に乗って風は虹を渡って空も雲も歌うよ山も川も歌うラララララララララララララララララララララよかった一緒にララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
ということでね、
はい、
じゃあもうそろそろ、はい、ね、終わりたいと思いますが、はい、もうこれね、結局最後まで誰が司会進行なのかよくわからなかったですこれ、まあ、あくまでもこれ江口明の矢話ですから、すごい、はい、もう最後締めていただいても、
ね、2回目以降はこんなことにはならないと思いますが、
はい、いやいやいや、まあ、最初ですからどうしてもね力が入ってます
そうですね、はい、
ありがとうございました。
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 そうだ、これ次回もね、2回3回と続いていく予定ですから、はい、ぜひ、聞いている方もお楽しみにしていただきたいなと。ちなみにこの、江口明の音楽やわというのはポッドキャストという、はい、携帯にあるアプリから、まあ、ラジオのような形で聞けるようになっておりますので、はい、なんであの時で、検索するとなんであの時 FM っていうのがね出てくる。多分その中で配信させていただくと。
初めて知りました。
ちなみにあの、はい、ちなみに FM の意味はあの from 元山の略ですから、はい、あの FM 局とは何の関係もないですけれど、はい、まあオリジナルの FM でやっておりますので、はい、ぜひそちらの方から皆様もチェックしていただけたらなと思っております。
はい、
じゃあ江口さん本当に今日は。素敵な夜をありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。